私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日は主の変容という日曜日になります。福音の日課にありましたように、主の姿が変わり、その服は真っ白に輝いたのでした。今日はまずこの主の変容という日について触れてみたいと思います。カトリック教会では8月6日この日を主の変容という祝日としております。それは9月14日カトリック教会でいう十字架称賛、キリストの十字架が再発見されたという祝日を基準として定められたものであります。詳細に触れる時間はありませんが、4世紀以降に定められた祝日になります。これに対し私たちルーテル教会では、今日、この時期に主の変容という日曜日を迎えることになるんです。伝統的に8月に設定されていたこの祝日をこの時期に変更したのは、ルターの提言によるものと言われます。正確な言葉は見つけられませんでしたが、彼はおおよそ次のように考えたと教えられたことを思い起こします。十字架をもとにするならば、つまり十字架を基準としてその40日前を主の変容とするならば、十字架を元とするなら本物の十字架を元にすべきであって、それは受難の直前、キリストの十字架を覚える季節がふさわしい。具体的な時期は権限説最終手術が適当である。十字架を元にしてその40日前を主の変容とするなら、それは十字架が再発見されたという伝承に基づいた日ではなく、本物の十字架、すなわち主イエスが十字架の上で死なれた時を元にすべきであり、その方がふさわしいと言っているわけです。こうしてキリストの十字架を40日にわたって特に心に刻む四旬節の直前、主の変容が設定されたのであります。それならば今日この主の変容の日曜日、私たちは本物の十字架をしっかりと見つめなければならない、このように言えるのではないでしょうか。本物の十字架とは、もちろん主キリストが挙げられた十字架を指すわけですが、その意味するところ、その内容をより明確にすることで、ルターの言う本物の十字架として捉え直すことができるのではないかと思うのです。そこで第二の朗読でお読みいただいた箇所に目を向けたいと思います。それはこのような希望を抱いているので、このように始まっておりました。ここで言われているこのような希望とは、 直前の箇所にその内容を見ることができます。読んでまいりましょう。石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられたのも、この場合はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。第一の朗読でお読みいただいた、お読みしたこのモーセの顔に見られた栄光の輝きについて言われています。このモーセの代名詞でもある律法に見る栄光は、私たちに行いを要求し、人々を罪に定める働きを示しました。一方、それに対するキリストと福音とは、私たちの存在を憐れみ、愛し、罪の許しを実現するのです。このモーセに勝るイエス、律法に勝る福音、そしてそれに伴い後者の栄光が前者にはるかに勝っており、モーセの顔が輝くという一時的な栄光、律法の栄光を失わせるほどの栄光がキリストの十字架にあふれていると言っているのです。そしてこのような希望と続いているのです。つまりパウロが言っているのは、キリストの十字架の栄光、ここに希望を抱いていると言っているのであります。そしてこれこそ本物の十字架への希望に他ならないんです。今日、主の変容の日曜日の福音の日課は、この話をしてから8日ほど経った時、イエスは祈るために山に登られた。このように始まっています。この日は、私たちが礼拝のために経験することを示しているのではないかと思うのです。なぜなら第一に、この話をしてから8日ほど経った時とあるからです。8日後とは、私たちに毎週の礼拝の時を思い起こさせるのです。今日は主の変容の出来事に触れているわけですが、それは年に一回のこの礼拝の度にということではなく、私たちが守る礼拝の度に主の栄光の輝きが人の行いを要求せず、その存在を尊いとする力であること、私たちに思い起こさせるのです。私たちは繰り返してこの御言葉に耳を傾けて生きるために、週の初めの日、この礼拝の場に集められるのです。また第二に、祈るために山に登られたとあるからです。ルカによる福音書では、何か重要なことを前に山に登り祈るイエスの姿が何度となく記されています。今日も 何か重要な出来事を前に山に登られたことが想像されます。私たちが今集うこの礼拝という出来事こそ主イエスにとって重要な出来事なのであり、そのために主は祈られたということではないでしょうか。礼拝は決して私事ではなく、私の決断によるのでもなく、主イエスが祈っておられる。この祈りに支えられた神の出来事なのです。礼拝についてさらに考えてみましょう。英語で、サービスとこの礼拝のことを表現することがありますが、給仕する、奉仕するという意味を持つこの言葉から、私たちが神に奉仕する、使えることを礼拝と想像するかもしれません。確かに漢字の礼拝は、礼を尽くして拝す、拝むとなりますから、礼拝とは私たち人間が神に対してなす宗教行為だと理解されるわけです。しかしこの場合、礼拝の主体となるのは私たち人間の側となってしまうのでしょう。私たちが神を礼拝すると、礼拝そのものが私たちにかかっているかのような誤解を与えるのです。例えば、礼拝に行こうか行くまいかなど考え、判断するのは、私が礼拝に対して主語となっているということなのです。サービスという表現と表現する礼拝について、私たち人間が神を礼拝し仕えるではなく、神が私たち人間に奉仕してくださるとき、仕えてくださるとき、このようにルーテル教会では理解するのです。礼拝は神が主語となって私たちに奉仕してくださるときです。あなたが主の奉仕を受けるために集うことを主は祈っておられる。また集えないあなたのために主は祈っておられる。その祈りに支えられて私たちはこの場に集められ、祝福とともにこの世に派遣されていく。これが礼拝なのであります。このように、御言葉と礼、そして祈りによって、私たちに奉仕することを望まれる、主なる神の御心を知って応える。このように、礼拝について、その主語の座を主に明け渡さなければならないんです。これが礼拝に対して望まれている私たちの姿勢であると言えるでしょう。そして何よりも、今日、主の変容の出来事から知らされるのは、礼拝のたびに本物のキリストの十字架を仰ぎ、その栄光の輝きの意味を再認識することであります。さて、主の変容の出来事は、本物のキリストの十字架をもとにする出来事でした。変容の主は、現れたモーセとエリアと共に、エルサレムで遂げる最後について話していたのです。ここにある最後、という言葉は、エクソドスという言葉が用いられており、出エジプト の、まあ、署名となっている言葉でもあります。この最後とは、終わりではなく、新たな出発。出エジプトで約束の地への新たな出発が始まったように、イエスの十字架による新たな出発を示しているのです。しかし、ペトロはイエスの顔の様子が変わり、その服が真っ白に輝いたのを見たとき、仮小屋を三つ建てましょうと提案をしたのでした。自分でも何を言っているのかわからなかったとありますように、この世のものとは思えないその輝きに驚いたのです。そしてそれを残したい、残す価値があると考えたのです。この時ペトロは大きな誤解をしていました。イエスの変容の輝きは確かに栄光の輝きなのですが、それは私たちが期待するような栄光なのではなく、それは律法のもたらした栄光をもはや失わせる十字架の輝きなのです。十字架と栄光の輝きとは結びつかないように私たちには見えるでしょう。しかし神の御心は両者を確かに結びつけるのです。主の変容の出来事を本物の十字架と結びつけて捉える必要性をルターは訴えましたが、まさに本物の十字架を今見つめることが求められているのです。しかし私たちは本物の十字架をどのように見つめるべきかを知らないんです。そのような私たちを深く憐れまれる神は次のように告げられているのです。これは私の子、選ばれた者、これに聞け。私たちは自分の期待や経験に基づいて物事を判断するでしょう。ペトロの判断も私たち人間による判断の一つの例と言えるのです。このような私たちに対し、主なる神は今日、これに聞けと命じられているのです。目に映る栄光は私たちを誤解させますが、御言葉はそれを避けさせ、十字架と栄光と、しかも律法のもたらした栄光を失わせるほどの栄光が十字架にあるという事実を確かに結びつけて私たちの心に刻むのです。今日、主の変容の日曜日は権限後最終手術にあたります。権限という季節にあって、もう一箇所これに聞けと同じように命じられている場面がございます。それは主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受け、水の中から上がった時に他なりません。それは権限後第二手術にあたりますが、天からこれに聞けという声が聞こえたのでした。今日、主の変容の日曜日は、権限節最終手術でもありますから、権限節全体がこれに聞けという天からの声で囲い込まれているということがわかるのです。権限とはイエスがはっきりした姿で現れ、広く知られるようになるという 意味を持つと以前お話ししました。その権限という季節にあって、主イエスがどのように信じられることを望まれているのかと明らかにされていることも申し上げました。この季節が、これに聞けという主なる神の声に囲い込まれているという事実は、主イエスはああだこうだと私たちが言うのではなく、ただ御言葉に聞くということが主の望みであると明らかにされているのです。私たちを深く憐れみ、愛し、罪の許しを実現された十字架の声は、礼拝のたびに御言葉に聞く私たちに語りかけているのです。それは私たちを新たにする力となって、私たちのうちで溢れるのです。御言葉を通して示される本物の十字架の栄光の輝きに耳をそば立て、この礼拝のため、また私たちのために絶えず主が祈っておられる事実に励まされ、十字架への道を歩み始められる主に従う群れとして、今共に歩みを始めましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。